第5週、一人の新しい人の機能と究極的な完成のために、神の活動に従ってロークして、キリストの中で完全に成長したすべての信者を捧げる。オーバービュー。今週は新しい人に至るための奉仕についてです。ローマ数字1からローマ数字2は、そのような奉仕のために必要とされる私たちの生活であり、ローマ数字3からローマ数字5は、私たちが奉仕において、パウロのように奮闘して、キリストを供給し、生徒たちを成就し、彼らの機能、福音、牧養、建造、において完全にならせ、彼らを捧げるべきであることを言っています。ローマ数字1、私たちは皆、一人の新しい人のために、一人の完全に成長した人に、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達する必要があります。エペソ4章13節、ついに私たちすべては、その信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。A、一人の完全に成長した人とは、円熟している人です。このために、命における円熟が必要とされています。B、キリストの豊満は、キリストの体であり、この体には度量を伴う身の丈があります。エペソ1章22節から23節、また、神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に、頭として紹介に与えられました。この紹介は、キリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。1、キリストの豊満は、キリストの表現です。体は、キリストの豊満として、キリストの表現です。2、キリストの豊満、すなわち、体には身の丈があり、この身の丈には、ある度量があります。このゆえに、エペソ4章13節は、キリストの豊満の身の丈の度量について語っています。3、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達することは、キリストの体の満ち満ちた成長と建造に到達することです。それは、体の建造の満ち満ちた完成に到達することです。C、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達することは、実行上の位置、その信仰の位置、またキリストを知る全き知識の位置、のために必要です。D、私たちは実際における位置から実行における位置へと前進し、ついには13節で述べられた3つの事柄、The oneness、一人の完全に成長した人、キリストの豊満の身の丈の度量、にまで到達する必要があります。ローマ数字2、私たちは一人の完全に成長した人に到達して、神の定められた身旨を完成するために、すべてのことでキリストの中へと成長し込む必要があります。エペソ4章14節から16節、それは私たちがもはや幼子ではなく、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。え、私たちはもはや幼子ではなくなるために、キリストの中へと成長し込む必要があります。これはすべてのことで、私たちの中にキリストを増し加え、ついに私たちが一人の完全に成長した人に到達することです。B、キリストを私たちの命とすることは、体の身の丈の度量を増し加えるためですが、キリストを私たちのパーソンとすることは、 人の新しい人を成長させるためです。1、私たちがキリストを私たちのパーソンとするなら、必ず彼を私たちの命とします。2、私たちがキリストを私たちのパーソンとするなら、成長して円熟することができます。4、私たちは皆すべてのことで、すなわち一つ一つのことで、大きなことでも小さなことでも、キリストの中へと成長し込む必要があります。1、私たちがキリストの中へと成長し込んでいないことがまだ多くあります。それらのことにおいて、私たちはキリストの中におらず、キリストの外にいます。2、私たちが皆すべてのことでキリストの中へと成長し込むとき、私たちは皆キリストの中で一になります。これが宇宙的な一人の新しい人です。D、エペソ4章15節は、私たちは頭の中へと成長し込むと言っています。ここの頭という言葉が示しているように、キリストが増し加わることによって、私たちが命において成長することは、頭のもとで体の主体が成長することであるべきです。エペソ4章15節から16節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。この方から体全体は、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。E、命において成長することは、神の増し加わりによって成長することです。このことは、真の成長が神の増加、神が加えられることであることを意味します。コロサイ2章19節、頭に結びついて、この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。1、神は永遠で完璧で完全です。ですから神ご自身は成長する必要がありません。2、体は私たちの中での神の増し加わり、神の増加によって成長する必要があります。スモール A、神は私たちの中で増し加わる必要があります。すなわち、私たちは皆、自分の中で神に増し加わっていただき、増加していただく必要があります。スモール B、霊的に成長する方法は、神が私たちに加えられるようにすることです。1、私たちは三一の神が私たちの中へと分与されることによって、神の増し加わりによって成長します。2、私たちが再生されたとき、神が私たちの中へと入ってきました。そして彼は今、彼ご自身を私たちにさらに加えることによって、私たちの内側で増し加わりつつあります。3、このことは神が私たちの存在の中へと加えられるようにすることによって、神の増し加わり、神の増加をもって成長することです。スモール C、私たちがキリストから内側に吸収したもの、かっこ土壌としてのキリストの豊富の要素が、かっこ私たちの中で神の増し加わりとなります。スモール D、私たちはキリストで浸透され、飽和されて、キリストが私たちの存在の中へと作り込まれる必要があります。その時、実際と実行において、キリストは一人の新しい人のすべての主体、すべての部分となります。F、エペソ4章は、命の成長を通して、新しい人が成就されることについて語っています。1、エペソ2章15節で、私たちは新しい人の有機的な創造を見ます。4章13節から16節で、私たちは新しい人の機能の成就を見ます。エペソ4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。2、有機的な面において、 完全な新しい人は正しく機能するために命の成長を通して成就される必要があります。スモール A、 新しい人は正しい養いを受けることを通して成長すればするほどますます正常に機能するようになります。スモール B、 15節のキリストの中へと成長し込むことは24節の新しい人を切ることと等しいのです。3、私たちは団体の新しい人の成長のために十字架につけられ復活し昇天し下ってきたキリストを経験する必要があります。それはすべてを含むキリストが私たちの中へと作り込まれて私たちのすべてとなるためです。その時、有機的な面において完全な新しい人が機能において完全になります。エペソ4章8節、彼は高いところへ登られた時、虜にされていた者たちを虜として引いていき、人々に賜物を与えられた。 G、 すべてのことでキリストの中へと成長し込むことは、宇宙的な一人の新しい人の実際的な出現のためです。
ローマ数字3、一人の新しい人の実際的な出現のために、私たちは労苦し、奮闘して、キリストの中で完全に成長したすべての生徒を捧げる必要があります。コロサイ1章27節から29節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。私たちはこのキリストを告げ知らせ、知恵を尽くしてすべての人を戒め、すべての人を教えています。それは私たちがキリストの中で完全に成長したすべての人を捧げるためです。このために私もまた労苦し、私のうちで力を持って活動している彼の活動に従って奮闘しているのです。A、パウロの務めはキリストを人の中へと分与し、彼らがキリストの中で円熟して完全な成長へと至ることによって完成され完全にされるようにすることでした。B、私たちが罪人に福音を述べ伝えることと生徒たちと交わることの目標は、キリストを彼らの中へと供給して、彼らがキリストの中で円熟し、キリストの中で完全に成長して捧げられることです。これは新しい人の成長のためです。C、人をキリストの中で完全に成長させて捧げることは極めて困難な働きです。この働きは労苦し、神の活動に従って私たちが奮闘することによってのみ達成することができます。D、パウロが奮闘して人をキリストの中で完全に成長させて捧げることにおいて行ったことは、生徒たちを成就してキリストの体を建造するという労苦の模範です。1、主が彼の回復の中で願っているのは、キリストの体のすべての死体を成就することを回復することです。エペソ4章11節から12節、そして彼ご自身はある人たちを使徒として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、16節、体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。2、神の意図は賜物のある人が行うことを、すべての信者が行うことができるようにすることです。これが生徒たちを成就することに関するパウロの思想です。3、主は生徒たちを成就することを回復して、キリストの体のそれぞれの部分がその度量に応じた活動によって、その務めの働きを行い、キリストの有機的な体を建造することを願っています。ローマ数字4、一人の新しい人が再生を通して、私たちの霊の中で創造されたとき、器官に関してはすべて揃っていました。しかしながら、新しい人はまだ機能において完全ではなかったので、成長と更新の必要があります。A、新しい人の成長は新しい人の機能をもたらします。B、新しい人が成長と更新に欠けているなら、機能に欠けています。C、一人の新しい人は成長し、発展する必要があります。その結果、一人の新しい人は機能において完全になります。ローマ数字5、新エルサレムは宇宙的な一人の新しい人の最終の究極的完成です。 A、神の目標は宇宙的な一人の新しい人を持つことであり、それは最終的に新エルサレムにおいて究極的に完成します。B、私たちは新エルサレムにいるとき、宇宙的な一人の新しい人の生活を享受します。C、今日私たちは思いを上にあるものに置くことによって、また霊の中の新しい人に自由な道を与えて、私たちの全存在に広がらせることによって、一人の新しい人の究極的完成の前味わいを持ちます。クルーシャルポイント1、すべてのことでキリストの中に成長し込み、実行上の位置に至る経験は、信者を成就して、会社における優れたマネージャーにすることができる。アウトライン1、私たちは実際における位置から実行における位置へと前進し、ついには13節で述べられた3つの事柄、The Oneness、一人の完全に成長した人、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達する必要があります。アウトライン2、私たちがキリストの中へと成長し込んでいないことがまだ多くあります。それらのことにおいて、私たちはキリストの中におらず、キリストの外にいます。アウトライン3、私たちが皆、すべてのことでキリストの中へと成長し込むとき、私たちは皆、キリストの中で一になります。これが宇宙的な一人の新しい人です。エペソ4章13節によれば、生徒たちは成就されて、ついには3つの事柄に到達する必要があります。すなわち、その信仰の位置と、神の御子を知る全き知識の位置、一人の完全に成長した人、キリストの豊満の身の丈の度量です。その時、私たちはもはや幼子ではなく、波にもてあそばれたり、教えのあらゆる風によって吹き回されたりすることはありません。むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。私たちは成長すればするほど、ますます教理を捨てるようになります。ある人が救われたなら、キリストが彼の霊的な食物、また飲み物として彼を供給する必要があります。これは彼を成長させます。彼は成長していくと、徐々に教理的な観念を捨てるようになります。エペソ4章15節のすべてのことが意味するのは、一つ一つのことであり、大きなことでも小さなことでもということです。私たちはすべてのことでキリストの中へと成長し込まなければなりません。今日でさえ、私たちがキリストの中でではなく、キリストの外で行っている事柄がまだ多くあります。私たちはすべてのことで、大きなことでも小さなことでも、キリストの中へと成長し込む必要があります。あなたはあなたの中にキリストを持っていますが、キリストの中へと成長し込んでいないことがまだ多くあります。これは完全にその霊の事柄です。キリストの中へと成長し込むとは、その霊の中へと成長し込むことです。あなたの語りかけはその霊の中になければなりません。あなたの行動、あなたの装い、あなたの服装はすべてその霊の中になければなりません。あなたの人との対応、所持の管理、人を取り扱う方法は、その霊の中になければなりません。あなたはすべてのことで、その霊の中へと入る必要があります。
適用、在職青年、大学院生編。青年在職者は、業務における自分の専門分野を特化して、その領域における専門家になる必要があります。あなたはおおよそ35歳までにその専門の領域に定めるべきです。その後、会社では専門性を極めるシニアスペシャリスト上級専門職の道と専門家を束ねるマネージャー職管理職の道に分かれます。クリスチャンの命の中で王として支配する人たちなので、あなたは35歳前後で可能であれば、管理職の道を目指してください。ローマ5-17 あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。クリスチャンであるあなたは、ビジネスライフのすべてのこと、大きなこと、小さなことのすべて、 で頭であるキリストの中へと成長すべきです。例えば転職などの大きなことにおいてキリストの中へと成長し込むべきです。また小さなこと、例えば兄弟たちは毎日通勤で満員電車に乗りますので、若い女性に近づきすぎないように、誘惑に陥らないように祈るべきです。姉妹たちは同僚が優秀企業の社員と婚約したと聞くと嫉妬心が湧いてきます。姉妹たちは主の御名を読んで嫉妬心を十字架につける必要があります。これらは日常生活の小さなことです。これらの小さなことであなたはキリストの中へと成長し込むべきです。実はあなたは多くのことにおいてキリストの中でまた成長し込んでいませんので、一つ一つのことで成長することができるようにしてください。このような成長によってあなたは実際上の位置から前進して、実行上に位置に至ります。これは成長が近いと敵意を生み出す人の観念、習慣、教理を飲み尽くし、すべての人を位置に至らせることを示しています。教会生活における実行上の位置に至るこの経験は、あなたがマネージャーとしてチームを一つにまとめることを大いに助けます。サタンの営業のもとにあるこの世では、分けられる強い傾向があるので、小さな組織でも様々なグループを作ってしまい、バラバラになります。しかし神は人々を集め一にするので、あなたは祈ってキリストを地へとすれば、チームビルディングして一つにする能力を持った良いマネージャーになることができます。祈り、おう主イエスよ、私は大きなこと、小さなことのすべてのことで頭であるキリストの中へと成長し込み、位置に到達することができます。このことは会社におけるチームビルディングにもつながります。サタンの分ける力に対抗して、キリストの中で集められ、一つになる能力を持った管理職になることができますように。クルシャーポイント2、一人の新しい人を成就のため、教会生活の中で分与、成長、機能を経験する。アウトライン1、命において成長することは神の増し加わりによって成長することです。このことは真の成長が神の増加、神が加えられることであることを意味します。アウトライン2、新しい人は正しい養いを受けることを通して成長すればするほど、ますます正常に機能するようになります。アウトライン3、エフェソ 4-15 のキリストの中へと成長し込むことは、24節の新しい人を切ることと等しいのです。エフェソ 4-15、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。24、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。頭としてのキリストに結びつくことを通して、私たちは体の感覚を持つようになります。私たちは体の生活を経験して、頭からの抱負を吸収します。これらの抱負は神の要素であって、それは体の死体の中で神の増加に となります。体全体は神の増加によって成長します。ですから体の成長はキリストを享受し、頭としての彼に結びつき、彼の抱負を吸収することの産物です。消化吸収の働きは分与の良い霊障です。食べた直後、分与の細やかな働きが始まり、私たちの存在の細胞、繊維、組織に食物が運ばれます。同じように三一の神の分与は手順を経て究極的に完成された三一の神を私たちの存在の構成そのものとします。この分与の細やかな働きは日々継続しています。三一の神が私たちの中へと分与されることは、私たちを神の増し加わりによって成長させるのです。何かが成長するには要素あるいは実質が増し加わらなければなりません。人は食物を食べて成長します。何も食べなければ成長することができません。私たちクリスチャンは神の増し加わり、神の余剰、神の増加によって成長するのです。しかしながら神の量は兄弟姉妹それぞれに異なります。主を私たちの内側で増し加えるためには神の言葉に来て日々食べなければなりません。エペソ4章で語られている成長を通して新しい人は機能するようになります。それぞれの部分の度量に応じた活動を通して体は成長して、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。新しい人の創造はただ主だけの責任でした。私たちはこれには何をする分もありません。しかし私たちは養いと育みを通して新しい人を成就する責任を果たさなければなりません。新しい人がこのように成就されるとき、成長して機能的に完成になります。正常な養いを受けることを通して初めて新しい人は機能することで完全になることができます。適応、青少年、大学生編。食物を食べることは食物の体の中へと分与です。食物は体の構成要素であるタンパク質、脂質を新陳代謝的に供給し、体のエネルギー源である糖質を供給します。あなたが朝ごとの復興、祈り、集会、福音、牧養などで神聖な分与に預かるとき、同じことが私たちの霊と魂の中で起こっています。紹介生活におけるキーワードは分与、成長、機能です。分与、最初にあなたはキリストを食べ飲み享受して神聖な分与に預かってください。分与に豊かに預かるために、分与に預かるあらゆる機会、朝ごとの復興、集会、福音、牧養、奉仕などで、あなたは霊を活用し、主を愛し、心を主に開き、思いを霊につけてください。成長、分与を享受すると成長することができます。分与のもとで成長するために、学校生活のあらゆることで主と交わることを訓練してください。主と交わることの始まりは、御言葉の祈り読みです。御言葉を祈り読みして、 主と個人的に親密に交わることを学び、日常生活で主と親密に交わることを発展させることができます。例えば第2コリント4章16節で、こういうわけで私たちは落胆しませんとあります。あなたは月のように主と交わることができます。おう主イエスよ、パウロは私たちが落胆しないように命じます。パウロは多くの苦難を経験しましたが、 なお落胆せず霊の中で燃え前進しました。しかし私の現実の生活はパウロの生活とかかなり乖離があります。多くの時落胆しつぶやきます。私は信仰によってこの言葉を受け入れます。私が落胆しそうな時、自分自身にこういうわけであなたは落胆してはいけませんと祈ります。私の日常生活で神の分業の下での成長を経験できますように。昨日あなたは成長して機能的に完全になります。機能的に完全になるとは、1、福音を伝える、2、牧養する、3、予言する、4、新人を成就する、5、建造して実行上の位置に至ることです。簡単に言うと、あなたは西洋教圏の機能において前進する必要があります。クルーシャルポイント3、新人が成長し機能において完全になるまで神の活動に従って奮闘する奉仕。アウトライン1、私たちが罪人に福音を述べ伝えることと生徒たちと交わることの目標は、キリストを彼らの中へと供給して、彼らがキリストの中で円熟し、キリストの中で完全に成長して、捧げられることです。これは新しい人の成長のためです。アウトライン2、人をキリストの中で完全に成長させて捧げることは、極めて困難な働きです。この働きは、労苦し、神の活動に従って、私たちが奮闘することによってのみ達成することができます。アウトライン3、新しい人の成長は、新しい人の機能をもたらします。新しい人が成長と更新に欠けているなら、機能に欠けています。エペソ4章11節から12節、そして彼ご自身は、ある人たちを使徒として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり。16節、体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。福音を述べ伝える時でさえ、私たちの目的は、命を分け与えて、キリストの中で円熟し、完全に成長した人を捧げることでなければなりません。未信者に福音を述べ伝え、キリストを供給し、彼らが主を受け入れるのを助け、私たちの目標は単に、彼らが火の池から、また神の罪定めから救われることだけではありません。私たちの目標は、彼らが神の許しを経験することだけではありません。それは、キリスト彼らの中へと供給して、彼らがついにキリストの中で完全に成長して捧げられることです。キリストの中で完全に成長した人を捧げることで、私たちは創世記2章で立てられた原則に従う必要があります。人は土地を耕し、神は雨を降らせられます。もし土地を耕す私たちの働きだけにより頼んで、雨を降らせてくださる主に信頼しないなら、私たちは間違っています。しかし、もし雨を求めて主に祈るだけで、 土地を耕す私たちの責任を果たさないなら、それも間違っています。私たちはただ祈るだけでなく、キリストの活動に従って労苦すべきであることを言います。信者たちが所有し、享受する神聖な命の中には、一つの能力があります。そしてこの能力は、彼らの才能へと発展させられる必要があります。人の命には、聞く、見る、嗅ぐ、語る、歩くなどの能力があります。これらすべての能力は、ある程度発展を必要とします。そしてその発展が起こるためには、実行の必要があります。機能が発展させられるには、命の成長と実行が必要です。幼子は実行することによって、また命の成長によって語ることを学びます。キリスト教の伝統的実行は、信者たちが所有し、享受する神聖な命の中の能力を無効にします。そして機能する機会を信者たちから奪い取ります。もし一人の人が救われて、1年間、信者席に座るなら、彼はどのように機能するかを学ばないでしょう。生徒たちを成就することについての真理は、伝統的キリスト教の実行と正反対です。適用、奉仕者編。あなたは奉仕者として、回復の中の紹介生活が、完全に聖書の啓示に従っているので、他のキリスト教の団体の実行とは異なっていることを認識してください。聖書は一人の新しい人が成就されるために、すべての兄弟姉妹の機能が発揮される必要があることを啓示しています。そして毎週の主日集会では、みんなが機能する必要があります。このために、特別な賜物のある主体は、生徒たちを機能において成就すべきです。あなたが奉仕をすればするほど、一人になってしまうようであってはいけません。そうではなく、奉仕をすればするほど、奉仕者が増えるようにすべきです。新人についても彼らを養い、成長させ、様々な奉仕で機能するように導く必要があります。建造に至るための重要な観念は、一人一人が機能することです。紹介に関心のない人を紹介に関心を持たせるようにし、役に立たない人を役に立つ人にしてください。この成就の働きのために、あなたは人々を注意して観察し、人々の長所を見出し、発展させ、同時に短所を克服させることを学んでください。例えば、ある人は欠点が多いのですが、プロジェクトのスケジュール管理は得意です。このような人は学生や青年在職者のスケジュール管理を助ける働きをすることができます。自分の長所が生かされるとき、人は自分の短所を克服しようという気持ちになります。祈り、おう、主イエスよ、一人の新しい人のために、一人一人が機能しなければなりません。機能を発揮するために、私は成就される必要があります。新人たちの関心に注意を払い、彼らの長所を見出し、それを発揮させることができますように、その後、彼らの短所を克服することを学んでもらいます。このことは容易なことではないので、内側の神の活動に従って奮闘します。彼らを完全に成長した人にならせ、彼らをあなたに捧げます。人生の奥義に、人の悲惨な状況3、思い煩う。A、私の熱心は、私を食い尽くしました。詩編119編、139節。B、飽食と衣服に対する願望と欲求のために思い煩ってはいけません。マタイ6章25節。フットノート1。C、誰が思い煩ったからといって、自分の身の丈に一キビトでも加えることができようか。マタイ6章27節。フットノート1。D、主は近いのです。 何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。思い煩いはサタンから来ますが、人の生活の総合形であって、信者がキリストを生きる生活を妨げます。ピリピ4章5節から6節。フットノート1。私たちの取るべき態度に、来る。A。さあ、エホバに立ち返ろう。彼は私たちを癒し、包んでくださるからだ。彼は私たちを生かし、それゆえ私たちは知ろう。エホバを知ることを追い求めよう。彼が現れ出るのは夜明けのように確かであり、彼は雨のように私たちに臨み、後の雨のように地を潤す。ホセア6章1節から3節。B。すべてロークし、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。何か働きに成功しようとして奮闘するロークのことを言っています。このようにロークする人は誰でも常に重荷を負っています。安息は律法と宗教から、また働きや責任のロークと重荷から解放されることだけでなく、完全な平安と全く満足のことを言っています。マタイ11章28節、フットノート1、2。C。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。私たちが憐れむべき状態にあるとき、神の憐れみがまず私たちに届き、私たちを神が彼の恵みを施すことのできる状態にもたらします。神の憐れみはさらに遠くまで届いて、私たちと神の恵みとの間の隔たりに橋渡しをします。神の憐れみと恵みは常に私たちのものとなることができます。ヘブル4章16節、フットノート2。D。乾いているものは来たれ。欲しいものは命の水を与えなしに飲むがよい。キリストを享受することの約束と考えられます。命の水を飲むようにと招きます。その命の水は命を与える霊です。啓示録22章17節、14節フットノート1。E。さあ、乾いているものは皆水に来なさい。あなた方、銀のないものも来なさい。買って食べなさい。来て、銀を出さず無代価で、ブドウ酒と乳を買いなさい。なぜあなた方は、金でもないもののために銀を費やし、満足させないもののためにロークするのか。聞け、私に聞け。良いものを食べ、あなた方の魂を脂肪で楽しませよ。あなた方の耳を傾け、私に来なさい。イザヤ55章1節から3節。